ライターメイのアメリカ駐在ラジオ、はい、よろしくお願いします。前回はですね、妊娠の発覚から出産までのお話をしました。でその後日本とアメリカの違いを話そうかなと思ったんですけど、出産した後も結構いろいろあったので、そこら辺の話をしたいと思います。で前回、帝王切開で生まれました、無事に生まれたっていうところまでお話ししました。でその後ですね、病室に戻ります。で私がこう麻酔から目が覚めたのがだいたい4時ぐらいに生まれて、だいたい6時前後だったと思うんですけど、5時か6時かちょっと詳しく時間覚えてないんですけども、でこうふとこう目を開けたら、こう赤ちゃんが夫に抱かれてて、あ無事に生まれてよかったなという後ですね。でその後ですね、私は結構まだ麻酔が切れてないので、こううとうとうとうとしてたんですね。でその間のお世話はもうすぐに赤ちゃんと同室でした。でここがちょっと日本と違うなって思ったのが、日本は結構大部屋にこうママがこう5、6人いて、でこうカーテンで仕切られてるっていう出産されることが多いと思うんですね。もちろん個室もできるんですけど、個室だと別料金で数万かかりますみたいな、そういうところが正直多いと思います。でもアメリカは特にその希望とか出してないんですけども、基本的にはもう個室になっていました。で私が出産したのはテキサスチルドレンなので、もしかしたら他の病院は大部屋っていうこともあるかもしれないんですけど、私が話す友達とかに話を聞いた限りだと、やっぱり基本みんな個室で出産されてる様子でした。でこれから出産される人がイメージしやすいように、どんな部屋だったのかなっていうのを、どんな部屋なのかなっていうのをちょっとお話ししたいと思います。まず、基本は個室で、ベッドはこう自動で背もたれがこうまっすぐになったり、こう横になったりする感じで変わるベッドと、お部屋の中にシャワーとトイレもありました。あとそのベッドの隣に、ソファーがあって、でそのソファーは背もたれのクッションをどかすと、1人くらいがこう寝れるくらいのソファーベッドみたいな感じに多分なってて、で夫はそのソファーにこう寝てましたね。もう普通にこれ快適だわって言って、なんと枕と布団も持ち込んで寝てました。あとは、シャンプーとかガウンとか産後に履くショーツとか、すべて必要なものはその部屋の中にあって、自由に使っていいよっていう感じでしたね。あと夫の泊まりも OK なので、産後一緒に夜もこう泊まって、赤ちゃんの面倒を一緒に、お世話を一緒にするというのが普通にできます。でこれ日本だと、まあもちろん大部屋なので、その夫が泊まるっていうこともできなかったし、やっぱり夜赤ちゃんが泣くと周りにいるママたちもこう起こしちゃうんじゃないかって思って、私すごい気使ったんですね。もうちょっと泣いただけで、あやばい泣いちゃったみたいな感じで、もうすぐになんか抱っこしてよしよししてって、で泣き止まなかったら、なんかみんな大部屋の外から外へ出てくんですよ、廊下の方へ。で結構大変だったので、個室でその全て個室の中にトイレとかシャワーもあって、で周りにこう他の人もいないっていうのは、すごくプライベートな感じでゆっくりとした産後が過ごせるなと思いました。あとその個室の中に赤ちゃんに必要なミルクとかおむつ、お尻拭き、ブランケットとかも全て揃っています。でミルクはですね、液体ミルクですね、もうカパッてキャップを開けて、その上にこう赤ちゃんが吸う乳首をキュッと締めると、でそれですぐに開けれるっていうミルクで、これもすごい便利でした。というのも日本はなんか看護師さんにミルクを 40ml くださいとか 20ml くださいっていうのをこう自分で言いに行って、で自分でもらって、でなんか作ってもらって、で飲ませ終わった後はこう自分でこの消毒液とかがこう置いてあるところ にこう自分で洗ってそこにこう浸すっていうところまでやんなきゃいけないので、アメリカの場合はもうその自分の部屋の中でパッて出してキュッてこう付け替えて飲ませて、で残ってしまったらもう1時間以内だったら飲ませていいけど、1時間以上経っちゃったらもう全部捨ててねってことで、もうそのままゴミ箱にポイッと捨てておしまいという感じでした。で部屋の中はこんな感じですね。今お話しした通りのものがこう揃っているような感じです。でその後産後の自分どんな格好っていうところなんですけど、産後私帝王切開だったので、もしかすると普通の自然分娩の人と違うかもしれないんですけど、私は病院が用意した産後のガウン、すごいペラペラなんですけど、そのなんか緑のチェックみたいなガウンと、あとあの産後のチェックがあるので、こうすぐにナースさんにチェックしてもらえるように、こう産褥シューツ、ショーツっていうのを履いて、病院側が用意した紙パンツみたいな感じですね。でそれを履いてました。でまだね、あのオロっていうこの産後はねまだ出血するので、まあ、普通のショーツはもちろん履けないので、やっぱり病院側に用意してもらったショーツを履くような感じになると思います。あとですね、あの日本人は結構寒がりなので、やっぱりねテキサスチルドレンの病室結構寒かったですね。なんかエアコンが効きすぎてて、私何回か温度上げてって言ったんですけど、なんかこれ以上上がらないみたいな感じで言われて、すごい寒くて、まあ、そのガウンプラスなんかカーディガン、結構厚めのカーディガンを着ていました。で部屋はやっぱ寒いことが多いので、上着はあった方がいいなって思いましたね。あとガウンも別に病院のガウン着なくちゃいけないっていう決まりはないので、あの授乳しやすいこう前がねこうボタンとかで開くとか、こう胸の方がこう開くようなワンピースが売ってるので、まあ、そういうのをあの持参して持ってきて着ててもいいと思います。これが自分の格好で、あと赤ちゃんはどんな感じで病室にいるかっていうと、基本はこう T シャツなんですよね。なんか日本だとこう紐で結ぶ、なんて言うんですかね、ちょっと忘れちゃったんですけど、やっぱり紐で結ぶタイプだったと思うんですよ。こう着物みたいにこう襟をこうクロスさせてね。でそうじゃなくって、やっぱアメリカらしいなって思ったのが、もう頭からかぶるような T シャツで、股にスナップもなかったんですよね。多分おむつ替えしやすいようにっていう配慮だと思うんですけど、股にスナップもなく、もうお腹がちょっと出ちゃいそうになるような白い T シャツに、あともうおくるみが、常におくるみをぐるぐるにされてました。でこれも日本と違うなって思いましたね。日本だとそんなに、まあ、おくるみくるくるに巻くことはあるんですけど、もう病室にこういるときは特にその看護師さんがおくるみをする進めてくるわけでもなく、普通にこう万歳して寝てたので。でもアメリカで出産してから、もうナースさんは、もう看護師さんは常にそのブランケットでおくるみおくるみって感じで、基本的にこうコロンとした感じでなんかこうさなぎみたいな感じでずっとそのベッドの上にいましたね。であとこう寒くならないようにこう頭に帽子をかぶせられてました。で娘は特にね、早産で35週で生まれたので、早産だったので、あの小さかったので、プリミーサイズのちょっと小さめのねお洋服をね着てましたね。あとパパとママとお揃いのブレスレット、あの多分赤ちゃんの取り違いがないように、生まれてすぐにそのアヒルの絵が描いてあって、その何々ズベイビーって書かれてるブレスレットをベイビーが赤ちゃんがしていて、でそのお揃いのものを私と夫がしていて、もうちゃんとあの間違えないように、赤ちゃんのこの子ですっていうのを間違えないようにするためのブレスレットをしていましたね。これはねもう記念に取っといてあります、3人分。あとここでもね、やっぱりママの服装でも言ったんですけど、やっぱり寒かったので、まあ、テキサスだからか分かんないですけど、結構部屋が寒かったので、まあ、赤ちゃん用の、あのボディースーツ、まあ、T シャツだけだとちょっと寒いかなっていう感じだったので、まあ、あっても良かったかなというふうに思いました。でどこに寝ているかっていうと、あの コットって言ってベッドより、ベッドというかこうなんでしょうね、こうボックスみたいになってて、透明のねボックスみたいになってて、でその中に赤ちゃんが寝かせられてて、でもちろん転倒しないようにすごい重いんですよ下が。でその下がこう木で重厚感がすごいあって、でそこの中におむつとかミルクとかお尻拭きがこうまとめて入ってあって、でミルクとか出すときはそこの引き出しを開けてこうミルクをあげるっていう感じでしたね。これ大体この産後の感じ想像できたでしょうか。こう個室の中に必要なものとママの服装と赤ちゃんのこうどんな感じかっていうのを今お伝えしました。では実際の1日ということで振り返ってみます。で4時ぐらいに出産で、意識が戻ったのは6時くらい。あ、その時はですね、まだね、傷が、まだ帝王切開の傷が痛すぎて、なんかもう動くにもういてててててって感じだったので、もう赤ちゃんのおむつ替えとかはもう基本全部夫がやっていましたね。数時間に1回そのナースの人が点滴の状態や傷のチェックをしてくれて、あとどれぐらい痛いっていうふうに聞かれて、その痛みこれぐらい痛いっていうのを答えて痛み止めをもらっていました。あとですね、ここも分業制だなって思ったのが、ナースではない人、あのおそらくなんですけど、なんかナースではない人がそのナースではない なんか分からないですけど、もう一人そのナースの人ともう一人いらっしゃって、で毎回ナースの人がそのシフトで変わるたびに、あ、私はなんとかです、よろしくねって挨拶されるんですけど、その人とは別にあの血圧と体温だけとかを測りに来てチェックする人もいて、結構ね病室にはね、あの定期的に人が出入りする感じでしたね。あと朝ごはんがですね、 お祝いプレートっていうのが特別にセレブレーションなんちゃらっていうので、こう産後の人は選べるようなオプションがあって、一応夫と一緒に食べれるそうで頼んでみたんですけど、まあなんかまあ普通でしたね、そんなに美味しくはなかった。で基本的にはその入院中はメニュー表から電話であのオーダーができます。でこれもね、あの簡単な英語でできるので、あの特に心配はないと思います。ただあのやっぱりそんなに美味しくないので、もしね、あの美味しいご飯食べたいなって思ったら Uber で注文することもできるし、あとそのテキサスチルドレンの中の売店であのお菓子とかも買うこともできます。でその後10時くらいにですね、授乳のスタッフ、アメリカだとこう授乳の指導の専門の人がいて、まあ日本でもいるかな、こう母乳外来みたいな、そういう助産師さんみたいな人がいらっしゃって、英語だとラクテーションコンサルタントという方が病室まで来てくれました。で、結構意外だなって思ったのが、なんかアメリカだとミルクを飲ませることが普通なのかなって思ったんですけども、結構母乳推進で、あの母乳をしっかり赤ちゃんにあげましょうっていう感じでしたね。で、まだあの私の子早産で 2500g ぐらいしかなかったので、まだ小さくてうまく母乳吸えなくって、でそしたら、あのそのラクテーションコンサルタントの人がもう夫にも、あのこれはチームワーク、授乳っていうのはママの仕事じゃないから、これは夫婦のチームワークだから、しっかりあなたもママをサポートしなさいってすごいビシッと言ってくれて、でもしうまく吸えないんだったら、あの絶対搾乳をしなさいみたいな、ママはすごい疲れてるかもしれないから、あなたがしっかりサポートしなさいってすごいビシッと言ってましたね。結構ね、日本だとね、こうなんか授乳するのをこうパパにもこう指導するっていうのはあんまりないかなと思うんですけど、アメリカではもうその夫がいても夫の目の前でこう授乳の指導が入るし、搾乳のやり方とかっていうのを教えてくれました。で搾乳器っていうのもね貸してくれましたね。ラクテーションコンサルタントの人はあの基本的に病院にずっといるみたいで、本当に日替わりでね何人かの人にお会いしたんですけど、もし相談したいことがあればすぐに来るからいつでも行ってねっていう感じでしたね。結構ね、なんか生まれた後ね、もう母乳がすぐ出る人となかなか出ない人っていうのがいるんですよね。なんか私はこう遺伝なのか、まあ、母もそうだったらしいんですけど、なかなかやっぱ母乳が軌道に乗らなくって結構苦労しましたね。もうミルクあげればいいやっ ってこう割り切ったら母乳が出なくなっちゃうから、もうそこの狭間で結構なんかやっぱ産後はこの悩みが多かった気がします。でもそういう時でもね、あのコンサルタントの人がいるので、もしそれで困った人はこのコンサルタントの人に相談してみてください。で、その後は基本赤ちゃんのお世話になるんですけど、もう基本はそのコットに寝ていて、泣いたら授乳ミルクもしくはおむつを替えるの繰り返しですね。で、幸い次女はすごい寝てくれる子だったので、もうほんと3時間に1回でも下手したらもう5時間ぐらいずっとぶっ続けで寝てて、やっぱ早産だからね、まだ体力がなかった、もうミルクもちょっとしか飲めなかったし、もう体力がなかったのか結構寝てましたね。だから私ももう疲れてるから寝てたし、もう夫もそのソファーのところで寝たりとか、あと普通に仕事してましたね。夫はなんかパソコンでなんかカタカタカタカタやってました。で、産後あと忘れちゃいけないのが、あの出生届の提出ですね。こちらもね、病院の事務の方から説明があると思うんですけども、紙を渡されて名前とかっていうのを書いて、提出します。これもね、ナースさんとかじゃなくって、もちろん事務の方がいらっしゃるので、その事務の人に提出します。で、プラス、日本国籍を申請する場合は、日本の出生届も必要です。なので、これは領事館からね、事前に持ってきておいて、あの自分で取りに行くか郵送で受け取れますので、その出生届に記入してもらうことも忘れずにお願いしましょう。まあ後からでもできるんですけど、またね病院に来るの大変だし、なるべくその入院期間中にサインをもらった方がいいと思います。で、私の場合はですね、もう3時くらいに、あと長女のピックアップお迎えがあったので、もう3時くらいにお迎え行って、まだねコロナの影響で子供は病室に入っちゃダメだったんですよね、テキサスチルドレン。なんか話によるともう今はね、あの子供も病室に入っていいみたいなんですけど、私の時は子供は入室不可だったので、夫はもうそのまま長女のお迎えに行き、それ以降は私は一人で赤ちゃんのお世話をしていました。でももう傷がめちゃくちゃ痛いんですよ。もう帝王切開の傷がね、もうこうやってもう寝てる状態からグググググってベッドでグググググって起き上がるのもこういてててててててって感じ で、赤ちゃんのところに歩いてコットの上から赤ちゃんをこう出してミルク飲ませるのも、おっぱいあげてミルク飲ませんのもすごい痛くて、しかもなんかホルモンのバランスでもう体も疲れてるし、なんかもう意識朦朧とした状態でやってましたね。まあもちろんこう赤ちゃん可愛くって、こう写真見返すとね、何枚も写真撮ってるんですけど、もうこの時自分がなんか何をしたかとかは正直あんまり記憶がないぐらいですね。とにかく痛かったです。自然分娩の方がね、やっぱり私一人目は自然分娩だったので、自然分娩の方がやっぱり産後のその治りっていう、その回復っていうのはやっぱ自然分娩の方が早いなっていう風に感じましたね。で、その夜中も私は一人で対応、一人でお世話しなきゃかって思ってたんですけど、やっぱ赤ちゃんが小さいからか低体温、体温が低いので、一旦そのベビーステーションで預かりますってことで、あの夜赤ちゃんをナースの方がこう預かってくれて、そのコットのままガタガタガタっていう風に赤ちゃんをそのベビーのところに、ベビーストのところに連れてってくれましたね。で、ウィーさんの人はね、やっぱりあの旦那さんと一緒に泊まることになっていると思うんですよ、病室にね。なのでもうこれもしね、旦那さんがね、旦那さんというかもうパートナー、旦那さんに限らずパートナーの人がもし聞いていたら忘れないでほしいんですけど、もう夜もね、あの赤ちゃんが泣いたら寝てないで、あのママのことをねぜひサポートしてほしいですね。おっぱいあげれるのはママしかいないかもしれないけど、こう抱っこしてあげて、その持ってってあげたりとか、もうおむつを替えてあげたりとか、もうぜひね、やっぱね、産後はね、結構本当にね、ホルモンの関係でね、不安定になるので、もうママはもう赤ちゃんのことを守らなきゃってすっごい神経使ってると思うので、もうそこをね、あのぜひ一緒にね、夜もねサポートしてほしいです。せっかくアメリカでね、一緒のお部屋で泊まれるので。その夜、その赤ちゃんのお世話をしつつ、数時間おきにですね、血圧や体温のチェックの人が来たり、 あとナースの方が来て、薬の調整をしたりとか入ります。検診がもう私ここの初日の夜はね本当に傷が痛いんですけど、もうどうしても歩いてトイレに行きなさいってもうナースの人にね超スパルタで言われて、もうすごい嫌でしたね。なんかもう辛かったです。もうなんかとにかく痛くて痛くて辛くて、でこの中もしねウイさんでこの中一人でいたら本当にもうメンタルブレイクしちゃうので、もし、まあ、本当にどうしてもメンタルがというかもう辛いって思ったら、もうナースの人に正直に言ってベビーステーションで預かってもらうっていうこともできるそうなので、そういう時は必ず周りの人に言いましょう。で実際私の友達もちょっと今痛すぎてお世話、まあ、一人だしもう夫いないしもう一人じゃお世話できないからちょっと預かってって言ったら OK って言って預かってくれたみたいです。もう本当アメリカはねもう言わないとやってくれない、結構もう放置とまではいかないですけど、もう結構はい赤ちゃんお世話したね お世話してねかわいいねって感じでさーって言ってしまうので、もう本当にそこはねもう自分が辛いと思ったら今辛くてこういう状況ですっていうのをぜひね伝えてください。あとはこれがね1日目の最初のね1泊目の夜でしたね。で基本的にその次の日も次の日もやることは同じなんですよ。もう赤ちゃんと同じ部屋に行って赤ちゃんが泣いたらミルクとおむつ抱っこして、であとその数時間おきにその検診が来て、でこれの繰り返しですね。であとですね、ニューボーンフォトが撮れます。カメラマンの人が病室に来てくれて、で赤ちゃんの写真撮るって言われて、もちろんお金かかるんですけど、すいませんまたこれもいくらか忘れちゃったんですけど、でもそんなに高くなかった、100ドルくらいだった気がしますね。で、写真が撮れるの で私はお願いをして撮ってもらいました。で生まれたてのね本当おくるみに包まれた赤ちゃんの写真すごい今でも大事にしてますね。でこの時にですね、まあ、そのおくるみ病院のお洋服のままおくるみのまま撮ることもできますし、あと夫婦での写真パパとママと一緒の写真も撮ることができます。で赤ちゃんの服もねお着替えして撮ってもらうこともできるので、もしね本当にあの可愛い写真撮ってほしいっていう人はニューボーンフォト用のお洋服も一緒に、でママのねメイクセットとママのお洋服もちゃんと着替えて一緒にしておくと綺麗な写真が撮れると思います。もうちなみに私はもう帝王切開の後でそんな元気がなく、もう赤ちゃんだけあの自然な感じで撮ってくださいっていう風にお願いして、あの病院のおくるみに包まれた娘の写真がだいたい6カットぐらいですかね届きました。2日目3日目とね、あとご飯がねやっぱり同じメニュー表の中からこう電話をしてオーダーするので、まあ、飽きてくるし、まあ、病院食なのですっごい美味しいっていう感じでもないので、定期的にウーバー頼んでましたね夫にお願いして。で3泊して、4日目の朝ですね、日にちにすると9月14日ですね、9月11日に出産して14日の朝に退院できるよっていう風にドクターからも OK をもらっていました。でそろそろ退院だなと思ってこう退院の準備をしていたら、突然病室になんかドクターとあと 3,4 人のスタッフがなんかゾロゾロゾロって怖い顔して入ってきたんですよ。で私もすごいびっくりして、え何なんか嫌なこと起きたって、もうその時にすぐ分かったんですよ。でここでもうびっくりの告知をされるわけです。でちょっと一旦ここまでで、またねもう25分ぐらいね喋っちゃってるので一旦ここで切ってまた次回にしたいと思います。ちょっと後に引っ張ってしまって申し訳ないんですが、また次回お話しします。またね、バイバーイ。